おはようございます私の母、私の兄弟とは誰か、まあ、この言葉は、今日私はずっとマルコ福音書を一章の一節から順番に担当させていただいてこの箇所に来たんですけども、今日はいらっしゃってないでしょうかね。はい、まあ、ちょっとご本人の前でっていうのはちょっと恥ずかしいなと思ったんですけれどもごめんなさい。はい、私はですね、幼稚園の時からずっとこちらの教会で、そして小学校、中学校、高校生とずっと教会学校でお世話になってましたので、私の母というのはたくさんいらっしゃるんです、この中にですね。本当にお世話になった先生方や教会学校の先生だったり幼稚園の先生だったりがこの教会にたくさんいらっしゃるので、私の母とは誰かっていうのは本当に私に問われているような言葉だなっていうふうに思いました。はい、先月5月のゴールデンウィークでしたけども、新緑のこう爽やかな日差しの中、今日は梅雨にも入って雨が降っていますけれども、新緑のこの爽やかな日差しの中で、この場所、このヨベルホールにおいて、素晴らしい結婚式が行われました。礼拝堂は改修工事中でしたので、こちらのヨベルホールで結婚式が行われたわけですけれども、おそらくこのヨベルホールで結婚式をされたというのは最初だと思いますし、またおそらく最後になるんではないかなというふうに思うんですね。いい意味で、良い意味で、本当に多くの人たちの心、印象に残る、そのような祝福の結婚式でした。新しい夫婦の出発に本当に大勢の人が集って、そして二人の祝福を祈ったわけです。とても素晴らしい結婚式となりました。新しい家族の誕生ですね。結婚とは実は神様が定めたものだと聖書に記されていました。結婚式の中でよく読まれる聖書箇所でもありますけれども、聖書のこの旧約聖書の一番最初に出てくる創世記というところがあります。そこに記されている言葉ですね。天と地を作られた神様が、地上の獣や空の鳥、海の魚などを作られ、そして最後に人間を作られた、そのすぐ後に記されている言葉なんですね。ちょっと開いてみたいと思うんですが、創世記2章の24節というところですね。旧約聖書をお持ちの方は、2章の24節ですか、3ページになりますね。聖書の最初に出てくるところです。創世記2章の24節、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。男は父母を離れて女と結ばれというふうに書かれているんですけども、男はここで初めて夫となり、そして女性は妻となっていくわけです。そして二人は一体となるというふうに書いてありますけども、夫婦となっていくわけであります。それぞれに違った環境で育ってきた二人が神の前で結ばれ、そして新しい家族が誕生していく、それが喜びの式、結婚式なのであります。聖書にもこのように記されていました。また家族とは父と母、その子供たちを核として共に生活するということを、家族と呼ぶというふうに定義されていますけれども、父と母とその子供が共に生活をするんだ、するもの、それが家族なんだという定義がなされているわけなんですが、皆さんにとっては家族という言葉を聞いて、どのような思いを起こされるでしょうか。私はですね、子どもの頃、家庭で、過ごしたり家の中にいるということはとても好きな方でした。しかしそれがですね、成長し反抗期になってくると、皆さんも経験があると思いますが、中学生高校生ぐらいになってくると家にいることがとっても鬱陶しくなって、大嫌いになっていくわけです。 とにかくもう家にいるのが嫌なんですね。家から出たい、家になんかいたくない、親の顔なんて見たくないっていうような、私もそういう時を過ごしてきました。そして、家から逃げるようにですね、土曜日の午前中の授業が終わると急いで家に帰って、そのままカバンを変えて教会に出かけていく、教会に走り込んでいってボーイスカウトの活動を土曜日日曜日と過ごしました。毎週土曜日になると待ち遠しくてですね、教会でボーイスカウトの仲間と一緒に過ごす時間を楽しみにしてきたわけです。そして教会学校にも参加し、日曜日の夜遅くまで教会の中で過ごすという週末を過ごしていました。教会を自分の家と勘違いしていたのでしょうね。それでもですね、家族から逃げるようにと言いながらもですね、家族がよく知っている教会の中に逃げ場としていたわけですから、可愛いものだというふうに思います。そして、とにかくもう家から出たい、その思いが強くなっていくわけですね。一人で暮らししたい、もう一人暮らしを始めたい、そんなふうにまで思った時期があります。でも一人暮らしをするためにはお金も必要ですし、また食事や洗濯掃除といったものも全て自分でしなければいけない、これはと大変なことですね。ですからそこでこう思いついたのが実は結婚だったわけですね。ああって顔されましたけど、結婚すればですね、2人の収入で家事も分担して、することができるわけです。一人暮らしが、ちょっと無理なら2人で暮らしてしまいみたいな、そんな簡易な発想でしょうか。一刻も早くこの家から出たいと思っていた私にとっては願ったり叶ったりだったわけですね。それで、高校を出るとすぐに就職をし、そして早々と結婚することにしたわけです。今振り返ってみるとずいぶん身勝手で、また本当にちっぽけな計画だったなというふうに思わされます。それでもですね、素晴らしい出会いが与えられて、神様に導かれて、結婚までさせていただいたわけですから、それが良かったなと今では感謝しています。先ほどの聖書の言葉にあるように、父母を離れてとありますが、今思えばですね、親に反発し、家にいるということが嫌になっていった時期も、それも全てをご存知で私を作ってくださった神様によってこう導かれていた、そんな大切な時期ではないかなというふうに思うんです。さて今日の聖書箇所に戻るんですけれども、今日はイエス様が私の母、私の兄弟とは誰かとおっしゃる場面が出てくるわけです。私の母、私の兄弟とは誰か、これは実際のお母さん、そして兄弟からしてみると、びっくりするような言葉がここに記されていますね。聖書は、自分に都合よく読んではいけないんだというふうによく言われますけれども、先ほど最初に説明した通り、私も、自分に都合よくこう解釈してきた聖書の言葉の一つであります。今でもやや、両親に対して反抗している、小さな私は時々この言葉を、口ずさんでしまうことがあったりするんですけれども、しかしイエス様という方はこの私と同じように父や母、兄弟を疎んじられてきたわけでしょうか。イエス様自身は父と母を敬えという言葉をこの後の7章に出てくるんですけれども、イエス様は実際にそうした教えを教えながら、ご自身は父と母を敬うことがしていなかったんでしょうか。またもしくはある信仰宗教のように、信仰に入るためには入信令として家族や兄弟、両親を捨てていかなければいけないというふうにこの聖書箇所は教えているのでしょうか。決してそうではないですね。イエス様という方はご家族をとても大切にされていましたし、ご両親、また特に母親に対しても大切にされていたわけです。ではなぜこの大変ショッキングでもある言葉をイエス様はおっしゃったのでしょうか。 私たちが考えなければいけないのは、まあ、そこにイエス様のそばに集まっていた人たちは誰だったのかということだと思うんですね。イエス様の噂を聞いて集まっていた人々、まあ、それは貧しい人々や虐げられた人々だったわけです。病を抱えた人々がたくさんイエスのもとに、イエス様のもとに押し寄せてきていたわけです。当時この病というものはその人の行いの結果とも考えられていた時代でもあります。悪い行いによる、まあ、罰や汚れといったことも考えられており、病を負った人は人々から忌み嫌われ、実際には家族からも見捨てられていった、そうした人たちではあったわけです。またイエス様のそばには罪人と呼ばれる人たちも大勢いました。今日読みしたこのマルコ福音書の中に出てくる罪人というものは、当時の社会からつまはじきにされた人々のことです。仕事や貧しさのゆえにこのユダヤ社会が作り上げていった律法を正しく守ることのできない人々、そうした人々に対する侮辱の言葉でもありました。イエスは罪人ばかりと食事をしている、そんな言葉が聖書に記されている通りですね。まあ、そうした身寄りも家族もいない人たち、家族からも見捨てられていった本当に苦しめられている人々がイエスのもとにたくさん集まっていた。社会からつまはじきにされていった、そうした弱い立場の人々がたくさんイエスのそばに集まっていたというわけです。では一方のこのイエス様を呼びに来た身内の人たちが出てきますけれども、なぜイエス様を呼びに来たのでしょうか。その理由はですね、今日小寺さんに読んでいただいたところよりも少し前の21節というところにあるんです。これは前回私もお話しさせていただいたところなんですが、ちょっと見てみたいと思います。新約聖書の66ページですね、マルコによる福音書3章の21節にあります。ちょっとお読みしたいと思います。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。まあ、これが身内の人たちがわざわざイエス様を、まあ、呼びに来た、呼び返し連れ戻しに来た理由であります。あの男は気が変になっているとの噂を聞いて身内の人たちは取り押さえに来たというわけです。自分たちの身内がよくわからないことを始めている、気が変になっているのだという噂を信じて、自分たちが被る被害だけを考えて、その真実を確認しようともせず連れ戻しに来たということなわけです。しかも今日読んでいただいた31節には、外に立ち人をやってイエスを呼ばせたとありますから、これは、まあ、明らかに相手の気持ちを理解しようとしない、相手の話を聞こうとしない、そうした態度であります。先ほど小寺さんがお祈りの中でさまざまな家族に対しての不安や社会、そしてこの世の中に起こっている出来事に対する不安があるというふうにお祈りされていましたけれども、本当にそうですね。でもそのニュースを見ていて私よく思うのは、やはりそこには対話がないということ、相手の気持ちを捉えようとしない、そうした思いが私たちの中にあるからこそ、そうした出来事や不安が起こっていくのではないかなというふうに思うんです。まあ、私は今泉教会というところで1年間研修をさせていただいていますが、その研修の一環として気持ちの聞き方という講座を受けさせていただいています。これは泉教会の潮田牧師が泉区の近隣の人々に対して100回以上行っているセミナーなんですけれども、 その気持ちの聞き方講座、本当にクリスチャン以外の多くの人々にその受け入れられというか、本当に喜ばれて100回以上も続いている講習会なんですけれども、主にこの人の気持ちを聞くということを学ぶ勉強会なんです。そこでは、まあ、コミュニケーションを生む聞き方と、そうしたコミュニケーションを閉ざす聞き方があるということを学んでいます。心を閉ざすということ、まあ、これは相手を受け入れない非受容という呼びますけれども、まあ、聞き方、私たちの聞き方にはそうしたコミュニケーションを途絶えさせるような聞き方が多くあるんです。例えば、そんなことしちゃダメだよといったような命令や指示ですね。そして、今やっておかないと後悔するよといった注意や脅迫、また、あなたが責任を感じるならそれを果たすべきですよといった訓戒や説教、私はこれが一番良い解決策だと思うよといったような忠告、または理論の展開、相手の話の解析など、まあ実はその言葉には、相手の言葉の気持ち、相手の言葉の裏に隠された言葉の気持ちを聞こうとしない聞き方がなわけです。私はこの勉強会の中で、まあ、子供との会話を振り返ったとき、また私の周りの人々とのそうした会話を振り返ったときに、ほとんどが私はこうした応答、聞き方しかしてこなかったんだなということに気がつかされました。相手がなぜその言葉を今私に投げたのか、その気持ちを理解しようとせず、その言葉だけを捉えて、私はそういうふうに、まあ脅迫であったり注意であったり忠告であったりしてきたわけです。そしてこの勉強会の後に中でですね、グループ討議というものがありまして、4つの言葉をどのような言葉で表現するかという課題が出されたんですね。それは幸せと怒り、恐れ、悲しみ、この4つですね。幸せと怒りと恐れと悲しみ、これを普段あなた方はどのような言葉で表現していますかということを考える時間がありました。まあ、私は幸せって考えると、楽しいとか嬉しい、まあ、そうした言葉、キーワードを思いついたわけですけども、ある方はワクワクとかときめきっていう言葉をその幸せと言葉として捉えた方もいらっしゃいました。しかしですね、ある参加者が眠いという言葉を幸せの言葉というふうに表したんですね。眠い、私はとっても驚いたんですね。なんで眠いが幸せなんだろうか、そんなふうに思ったんです。しかしですね、講師の牛尾田牧師はすごくその言葉を捉えて喜んでいました。これこそ相手の気持ちを聞くキーワードとしてとても良い回答だというふうに評価されたんです。眠いイコール幸せ、その言葉の裏にある気持ちを聞く必要がある言葉だからです。もし私が誰からか眠いんだというふうに言われたら、あ、この人は今幸せなんだと私は感じることはまずないですね。むしろ、はあ、昨日遅くまで起きていて寝不足なんだろうなって思うわけですよね。そして、何時まで起きていたのっていう質問を私たちはほとんどの場合返してしまうと思うんです。しかし、その眠いっていう言葉を幸せとした人の話を聞いてみるとですね、一日仕事をすることができて、またご飯を食べることができて、そして暖かく眠る場所があること、それこそ幸せなんだというふうにその方は言ったわけですね。なんだかとても心がこう開かれるような、目がパッと開くような、そんな思いが私もしました。 まあ、これが相手の気持ちに寄り添うという聞き方なんだ、新たにコミュニケーションを生んでいく聞き方なんだということを学んだんです。まあ、さて話を聖書に戻しますと、まあ、この時イエス様の身内の人々はイエス様を連れ戻しに来たわけです。しかも家の中に入ろうとせず、戸の外に立って人をやってイエスを呼ばせたというふうにあるわけですから、明らかにこの相手の気持ちを聞こうとしない姿勢、相手の心に入っていこうとしない態度、気持ちを聞かない、そうした現れです。ですからイエス様はあえて厳しい言葉をお使いになられたんです。34節をご覧ください。周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。社会から苦しめられ虐げられてきた人々、貧しくて忌み嫌われた人々、家族から見捨てられた人々、そういった人々がイエス様のそばに集まっていたわけです。そうした一人一人にイエス様は、親身に耳を傾けられたわけですね。そしてあなたは大切な存在です、あなたは愛されるべき人なんだというふうに伝えていったわけです。イエス様は愛する家族としてその人々を捉え、そして迎えていったわけです。ここにイエス様の新しい家族の創造があります。私は冒頭に父母とその子供が共に生活することを家族だというふうに申しましたけれども、それだけではないですね。血縁関係やそんなことではない、そうした家族というものがあるんですね。35節をご覧ください。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。ではその神の御心を行う人とはどういったことでしょうか。ここには私のお母さんとも呼べる人たちが本当にたくさんいます。お父さんお母さんと呼べる方がたくさんいるんです。イエス様が一番最初に宣教を始めて語られた言葉は、悔い改めて福音を信じなさいでした。これは終始一貫していますから、福音を信じなさい、つまり心を開いて信じて神様の言葉を聞こうとする人のことをイエス様は指しているわけです。神様の言葉、イエス様が語る言葉に一生懸命耳を傾ける人、現代に例えるのならば、こうした集会や礼拝に集まって礼拝を通して聖書から神様の言葉を聞こうとする、そういった人々であります。外に立ってまた人をやって呼び出そうとする、そうした人ではなくて、相手の中に入って、気持ちの中に入って、その気持ちに耳を傾けようとする人、立派な生活や正しい生活ではなくて、神様の言葉を熱心に聞こうとする人のことであります。ですから私はここに私の愛する兄弟姉妹がたくさんいることを嬉しく思います。イエス様という方はどんな人でも受け入れ、そして家族のように愛されたわけです。新しい家族を築いていかれたわけです。一人一人の心に触れられ、そしてそれぞれの苦しみに耳を傾けられた方です。手を差し伸べなければならない人が目の前にいる、そういった人たちに手を差し伸べていったわけです。教会は神の家族でもあります。私たちも互いの違いを受け入れ合い、そして愛し合い、お互いの気持ちに寄り添い、聞き合って、愛し合っていく必要があります。私たちも神の家族として互いに受け入れ合っていきましょう。それではお祈りをいたします。